前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もうあっという間ですね。今年も残すところあと一月ということで、那覇市議会も11月定例会が始まります。11月28日からの開会です。さまざまなね、今議会もいろいろありましたけども、そういったことも含めて、また皆さんご注目いただいて、市民の皆様からまたお声をたくさんいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、本日のゲスト、お二人の素敵な方々にいらしていただいています。散歩の会世話人の伊方陽子さん、そして、那覇市議会議員の糸数孝子さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと緊張していると思うので、まずは、高子議員にね、はい、もう議会始まりますけど。
はい。
どんなですか？
そうですね。本当に今おっしゃったように、那覇市議会いろいろありますので、はい、そのあたりも、多分、ね、集まる機会なので、どんどん話題になってくるのかなというふうにちょっと思っているところです。また、はい、そうじゃないところも、いろいろね、那覇市の課題また取り組みたいと思います。
実は総務常任委員会、私たちを、ね、所属する常任委員会も、はい、視察に出かけてまいりましたので、はい、その成果をね、
そうですね、
委員会で市民の皆様にも、はい、見える形でやっていきたいという、ね、委員会も頑張ってますよね、はい、今ね
頑張ってます、はい、もう働き方改革含めですね。
そうなんですよね、
はい、取り組みたいです。
はい、よろしくお願いいたします、はい、そして今日は糸数議員のご紹介で、はい、伊方陽子さん、ようこそ。
はい、はじめまして、よろしくお願いします。
お願いいたします。お二人はどういった、
はい、
はい、
沖縄キャップセンターという、
ああ、はい、はい、この間勉強させていただきました、
子どもへの暴力防止の活動で一緒に活動しているんですけども、はい、今私は議員として、また陽子さん別の活動で散歩の会の活動をされていてですね、はい、とても、
はい、なるほど、
活発に、
この間ね、はい、やりましたね、はい、議会でね、はい、議員を対象にしてキャッププログラムの体験、
はい、うん、ね、13人の、ね、はい、皆さんが受けてくださって、
楽しくかつ有意義なね、学びの場でした、はい、すごく議員もね集まって、うん、お世話になりました。
ありがとうございます。
はい、で今日は散歩の会ということで、これは会の名称の愛称っていうんですかね、正式には沖縄飛行と向き合う親たちの会というように、今日パンフレットには書いているんですが、その散歩の会がほぼほぼ主催ですね。それで、はい、今回講演会を3日間、これは主催はちょっとね、若干違いますけども、開くということで、それを先に申し上げておきますと、皆さん本も手に取ったことがあるかもしれません。下手くそやけど、なんとか生きてねってるねんという、薬物アルコール依存症からのリカバリーということで、渡辺、陽次郎さんの講演会のお知らせで お越しいただいてますね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、それでですね、伊方さん、散歩の会、はい、はい、どういった会でしょうか。
はい、その名の通り、子どもの飛行で悩む親たちがお互いの悩みを話し合いながら、
はい、
お互いの経験の中から学び合いながら支え合うという目的で2013年に設立して今年で10年目になる会です。
あ、10年目。
はい、
はい、どれぐらいの方々が参加されてますか。
10年間の間にこの例会、月に1回の悩みを話し合う例会に参加してくださったのは、うん、延べ人数で1100名ぐらいになるんですけど、うん、正式な会員としてはだいたい40数名で、メンバーは入れ替わりながら、はい、続いています。
なるほど、はい、非常にその課題を抱える子供を持つ親御さん、非常に一人で、ね、悩んでて本当にしんどいと思うんですけど、
そうですね、
この会の活動を通して、はい、解決していくこともあるんですか。
なかなか簡単には解決しないんですけど、うん、やっぱり私自身も自分の子供のことで悩んでいた時に一人で抱えて、
はい、
誰にも相談できずにちょっとと苦しかったというかしんどかったので、月に1回でも同じ思いをする親同士が集まって悩みを話し聞き合いながら、もう少しでもその日だけでも 前向きになったり、元気を取り戻したりということで、解決することが目的というよりは、まあ、自分のことをなかなか話せる場がないので、そういったことを自分の言葉で、はい、思いを吐き出す場としてやっています。
自助グループみたいな、ね、はい、感じですね。でもこういった会があることで本当に救われる方多いと思うんですね。もしかしたらこのラジオを聞いてお問い合わせがあるかもしれません。
はい、ぜひ来ていただきたいです。
はい、でその散歩の会、もう名前は散歩って好きなんですけど、
はい、
散歩の会は霊界の他にも活動されている。
はい、新しい方と出会う場として年に 2,3 回のこういった講演会や学習会を開いたり、会員向けの散歩通信という会報を発行したりしています。
は
い、
なるほど。確かに今日ね、もう私もこのラジオで、ゲストに来ていただいて初めて散歩の会のことを申し訳ないですが知ったんですけども、
はい、
こういった仲間を増やす、こういった取り組みがありますよというため の, イベントって言いますかね、そういったことが大事だと思います。で今回はその渡辺陽次郎さんということで、最近11月かな、入ってからかな、新聞でも見たんですよ、高子議員。はい、いやすごくそうだよねと共感しながら読みました。この渡辺陽次郎さん、どういったきっかけで、お話しいただくことになったのか、またどういった方なんでしょうか。
あ、そうですね、この方も薬物やアルコール依存症を通して今は回復に向けて頑張っていらっしゃる方なんですけれども、もう初めはこの本を読んでかなり壮絶な人生を歩んでこられたというところで、ぜひ一回生でお話聞きたいと思っていたんですが、ちょっとご縁があって今年の5月に沖縄で散歩の会でお話を聞く会という小さな会を持つことができて、それをきっかけに今回12月に大学の授業で沖縄に来るということで、はい、ぜひじゃあ何か多くの人にお話聞いてもらう場を作りましょうということで、一気に3つも、
ね、その合間に 3つも、はい、すごいですね、一箇所なおですよ。
そうですね、その中でも一番最初に声かけたのが糸数さんで、
はい、
こういう方が来るけど何かやりませんかと言ったら、もう即答でやりましょうと。
さすがですね、
はい、この生きづらさっていうところは、本当に、幅、なんでしょう。
本当。
グラデーションだけど誰でもあるんですよね。
そう、しんどくない人っていないでしょうと、はい、何かを抱えてるみんな。うん、はい。
なので、その時に、アルコール依存とか、この薬物依存っていうところに、なる場合もあるし、そうギリギリでどうにかしている場合もあるにしても、どちらにしてもやっぱりこの生きづらさが社会の中にあるっていうことが原因だと思うんですよね。なのでそういう意味でみんなでこの生きづらさを考える機会っていうのを、この渡辺さんをなんて言うんだろう、出しに行ってたらおかしいんですけど
通して
渡辺さん中心にみんなでおしゃべりができたらいいなと思って、すごくいい提案をいただいたので、即答で、
そうですね、
しかもナハートで、
しかもなハートでですよ。
ちょっと大きな、
はい、ちょっとねすごいことになりましたね。
はい、はい、大きいってスタジオなんですけどね。はい
はいはい、じゃあ3回では私たちはお話を聞く機会があるということですね。はい、この渡辺陽次郎さん、依存症回復施設の職員さんということで、はい、ご本人がやはりその中学生の頃から薬物中毒になったりと、さまざまな紆余曲折を経て、今はご自身の問題もあるんでしょうけども、介護福祉士にもなられて、手を差し伸べる側にもなっているという、なんか素晴らしいね、お話が聞けるということです。沖縄はアルコールといえば、最近新聞報道もありましたけども、女性の、コロナ禍を機にですよ、はい、飲酒量が増えた、適正飲酒を超えた量を長期間飲まれてるというような報道もありましたけども、とかく楽しいお酒、青森ね、はい、オリオンビールもあります、楽しいお酒の文化もありますが、かたやアルコールにまつわる、DV だったり、負のね、はい、課題も、実は沖縄の中にはあるというような状況です。なかなか家の中で鬱屈とそのことで、 悩んでる当事者、また家族の方もね、悩んでる方もいらっしゃるかもしれません。この機会にお出かけいただければね、いろいろなお話が聞けると思います。まずちょっと番組中頃ではありますが、この日時と場所一通りです。この3箇所ですね。はい、ので12月の6日、7日、8日ということで、最初が12月6日、これが糸数高子議員プレゼンツの、はい、渡辺陽次郎さんと語る生きづらさからの社会変革ということで、はい、那覇文化芸術劇場、那覇と大スタジオで午後の7時から9時まで。
はい。
はい。対象関心のある方、定員は60名程度ですけど、はい、まあ余裕ありますね。
そうですね。
はい、今もまあすでにね。
今そうですね。すでに60人近くなってきてはいるんですけども、まあ、はい、席を増やすことはまあ可能なので、はい、ぜひ皆さん聞きたい方遠慮なく、
ね、
はい、来ていただきたいです。
はい、で参加費は500円ですね、はい。事前申し込みをお願いしますということで、これは。
電話番号がいいのかな。
電話番号言ってもいいんですか。
そうですね。
どっかにアクセスしたらメールってあります。
Google フォームで申し込むのが一番多いんですけども、はい、まあ、電話は留守電にはなりますが、吹き込んでいただければ、はい、ということで、お名前連絡先をですね、
いい、
ま
あ、
この番号を入
っ て、 って、はい、では高坂議員の、はい、電話番号ですけども、はい、080-3903-2948 080-3903-2948 番まで、おかけください。まあ、Google フォーム、メール、ファックスで申し込むこともできます。はい、これが初日、
はい、
初日ですね。はい、で2日目は伊方さん、これは、
はい、那覇女性センター主催講座で、薬物アルコール依存症回復は可能ですというタイトルで行います。
はいはい、
午前10時から12時。
はい、12月7日木曜日午前10時から12時、那覇女性センター学習室ですね。こちらは定員36名となっています。事前申し込みで先着順と。
そうですね、
いうことですね。こちらは、お問い合わせは那覇女性センターの方でよろしいでしょうか。
はい、
はい、那覇女性センター、新都心にあるね、
はい、
以前のメカル庁舎ですね、はい、市民共同プラザの1階にあります。電話番号は 098-951-3203、 951-3203 です。こちらは12月7日の朝ですね、午前10時から12時です。散歩の会の共催ということになります。はい、ボリュームありますね、これ。
そうですね、
案内するだけでも、
ね、案内だけでも、
はい、それで最終日です。最終日は12月8日金曜日、午後6時30分から8時30分、こちらは、名護市中央公民館、第1第2研修室ということで、参加費500円です。こちらは主催は
散歩の会ですね。
散歩の会の主催になります。メールアドレスもありますけども、メールアドレスはおきさんぽ615@gmail.com、おきさんぽは OKISANPO、すべて小文字です。で数字の615@gmail.com、または、お電話の場合は児童家庭支援センターなごみ、電話番号が0980、これ名護ですね、
はい、
はい、0980-54-8531、 0980-54-8531 です。はい、あ、ホームページがありますか。
散歩の会のホームページにこの情報は載ってますね。
うん、なるほど、はい、では散歩の会の散歩の会でググっていただいて、
お願いします。
はい、
ありがとうございます。
見ていただけたいと思います。名護での講演会は、生きづらさを抱える子どもたちを支えるために、当事者の話から必要な支援について考えるということです。さて、まあ、一度その散歩の会で、その学習会といいますか、それで渡辺さんの話を聞く機会があったということですが、どういった感想など上がってましたか。
やっぱり私たち自助グループであり、とても誰かの体験談っていうのが貴重なんですね。それでやっぱり渡辺さんもご自身の体験をもう包み隠さず、幼い頃からのこと、青年期までのことを話してくださって、皆さんやっぱり自分が親の立場として、ああ自分の子供もあんな気持ちだったのかなとか、 それから我が身を振り返って反省したり、やっぱり誰しも子どものことで悩んでいる人たちが集まっている会ではありますが、依存症とまでは言わなくても何かに依存して、依存せざるを得ない状況の中で頑張って生きているというところから、すごくやっぱり渡辺さんの話が共感できたっていう感想は多かったですね。
ですか、
はい、
共感できるお話をね聞けたということですね。高子議員はいかがですか、はい、本を、ね、手元に今 お持ちですけど、
はい、本を一度読んで2回目読もうとしてるんですけど、はい、やっぱこのリカバリーっていう言葉が、はい、すごく大事というか、どうしても烙印をされる、この方刑務所にも3年服役したということで、その後でもいつでもやり直しができる、生き直しができるっていうところを、なんか一緒に考えたいなと思います。どうしても私たち、なんだろう、この、そう、手を差し伸べるという言葉はちょっと上からなんですけど、はい、そうじゃなくて、一緒に、なんか、生き直し、私たちみんなリカバリーができるんだっていう社会にしていきたいですね。
はい、そうですね、はい。ということで、12月にお越しになるということですが、本当にね、最近、コロナで、いろいろ私たちの生活も変わりましたよね。で、その中でなかなかその生きづらさを感じる人たちも増えている状況の中で、何かね、光になるものがあればということで、私も結構仕事のこなすのが容量が悪くて、はい、あれなんですけども、できるだけありがとうっていうようにしてるんですよ。食事をして出るときに店員さんにありがとうとか、タクシーの運転手さんにありがとうとか、飛行機降りるときに整備士さんにありがとうとか
いいですね、
いうのがやっぱり その一言でちょっとでも今日ちょっと楽になったなとか、はい、あるといいなっていう、でどういう思いでありがとうだったらすぐ言えるしと思ってるんですけど、
ね、そうですね、お互いに気持ちのいい社会を作っていくっていう、ありがとうはキーワードかもしれません ね。
でも今リカバリーというキーワードが、ね、はい、出てきました、
はいはい、これ何か失敗をしても、ちゃんと自分でそれを認めて、自分が変わろうと思えば、周りがいつでもそれをやっぱり周りも受け入れて、あなた変わろうとしてるんだねっていうことで一緒に伴走できるような、はい、なんか人はもう薬物依存だからとか、アルコール依存だからとかではないっていうところを、どうまた私たち議員なので、社会の仕組みとして作っていくかというところも気になるところです ね、
はい、なかなかこの辺は仕組みで作るの難しい側面もね、あるので、ソフト面といいますかね、それをなんとかね、
はい、
なんとか作っていきたいと思います。井方さん、今リカバリーの話も出てきていますけども、はい、その手を差し伸べるというよりは、一緒に、寄り添ってといいますかね、一緒に、支えていくといいますか、良くなっていこうという
そうですね、
なんですけども、さまざまな活動をされてますが、散歩の会だけではなくてキャップセンターも含めてですね、はい
はい、
その中で、こういったリカバリーの例っていうのは経験したことありますか？
どうしてもですね、これもまた散歩の会の話になるんですけど、子どもが非行に走ったり問題を起こしたりっていう中で、もうあの子はおしまいだとか、もうこんな若いのに人生終わったなって言われることが多いんですけど、やっぱりこの渡辺洋次郎さんもそうですけど、本当に何かきっかけさえあれば、人はいつでも生き直しもできるし、育ち直しもできるし、もちろんこれは子どもだけじゃなくて親もそうなんですけどね、大人も。なのでそれをできればもう温かい目で周りは見守ってほしいですし、温かいだけでなく、やっぱり時には厳しさも必要な場面も出てくると思うんですけど、はい、そのためにもこの名護の講演会のテーマがそうなんですけど、生きづらさを抱える、ちょっと困難を抱えている子どもたちを支えるためにも何ができるかっていうのを、もうみんなで一緒に考えていきたいと思います、
はい。講演会12月6日から8日にかけて、6日7日は那覇で、8日は、名護ですが、依存症回復施設職員で、ご自身も経験者でいらっしゃいます渡辺洋次郎さんをお招きして講演会が開かれます。最後にPR やメッセージなど、一言ずついただきたいと思います。では糸数高子議員からいきますか。
はい、はい、
はい、ぜひいらしてくださいと言ったらなんですけど、なんだろう、まあ、当てたりとかしませんので。
出たり、
そうそうですか、
あの、はい、なんていうんだろう、ちょっと怖いなとか、ちょっと思わずに、はい、気軽な気持ちで参加していただきたいと思います。
はい、はい、では岩田さん。
はい、3回ありますから、タイミングの合う会にぜひ来ていただいて、一緒にみんなで考えて、少しでもいい社会になるように、はい、一人一人が、もうこんなかっこいいこと言ってますけど、本当にね、まず最初の一歩からっていうところで、はい、はい、ぜひ来てください。
はい、生きづらさを抱える子どもたちを支えるために、まあ、またその薬物アルコール依存症からのリカバリーということで、渡辺陽次郎さんの講演会3日間です。最後にもう一度日時と場所をお知らせいたします。12月6日水曜日は、那覇文化芸術劇場那覇と大スタジオで、午後7時から9時まで、そして翌日の12月7日木曜日は午前10時から12時まで、場所は那覇女性センターです。そして最終日12月8日金曜日は、午後6時30分から8時30分まで、名護市中央公民館第一代に研修室ということで、詳しくは散歩の会のホームページをご覧いただきたいと思います。ぜひですね、このせっかくの機会ですので、多くの方にお話を聞いていただいて、本当に辛い方、生きづらい、なんかこうしんどさを抱えている方々の少しでもね、いいほっこりとした時間になれるといいかな。それからね、みんながつながっていけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。前向きの議会劇場、本日の、ゲストは、散歩の会世話人の井形陽子さん、そして、糸勝貴子那覇市議会議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。